さてお送りしておりますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は早寝早起き朝ごはんで3つのお得、この話題について、今日は教育研究部人文社会科学系教育学部門の原田哲夫教授をお迎えしてお話伺っていきます。教授おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて先生、実はですね今回2回目の登場ということで、はい、昨年11月17日に放送されました青少年のための科学の祭典、まあ、この回にね登場していただきましたが、僕ねこの時の先生のお話、ここまでこの番組をやってきておそらくベスト3には入るっていうぐらいのインパクトを受けた話があったんですよ、
はい、
それがアメンボは空を飛ぶというね、初めはその話をするつもり全然なかったんですけ ど、ね、先生がちらりと「いやアメンボが空飛ぶでしょ」っておっしゃった時に「いやいやええー、っていう、アメンボってね空飛ぶんですよね。
そうですね、まあ、今なんかは特にその田植えの時期 で、まあ、気がつかないうちにそのヒメアメンボっていうのがあって飛んできて、
はい、
それでまあ田んぼに水が張ってる間だけ活動するように適応しているわけです。
しかも先生の当時のお話では、もともとは飛んでいたんだけど最近のこの環境の変化によって
ですよね、
飛ばないものも出てきたっていう、ね、
うそうなんですよ。昔は飛ばないと、まあ、冬寒いで凍死するんでしょうがないから飛んでたっていう、まあ、余計なことしなくなってる、羽作るのも羽で飛ぶ筋肉作るのも栄養源がいるから、それをできるだけその他の部分に回した
い、節約してみたいな。
そうですよね、
そういうふうにその生態系も変化しているということなんですよね。前回そのお話もねいただいてちょっとびっくりしたことだったんですが、このように先生のご専門は環境生理学というもので、その環境の変化に生物がどのようにこう対応しているかなんていうね学問を専門になさってるんですよね。
はい、そうですね。
でそんな環境生理学のお話から今日のこの早寝早起き朝ごはんという話につながっていくんだと思うんですが、先生この早寝早起き朝ごはんの実験っていうのを、これまで何度か行われていたようですね。しかもこれ対象が高知大学サッカー部の皆さんと、あと高知県内の、まあ、乳幼児、そして保護者の皆さん、対象になさっていたということなんですが、その実験を行ったところ、最近統計的科学的な根拠というのが明らかになったそうで、
そうですね、
はい、早寝早起き朝ごはんって以前からもずっと当たり前のようにいいことというふうに、ね、聞かされていたんですけど、はい、それが数字的に根拠は示されたと、これどういうことだったんでしょうかね。
そうですね、まあ、早寝早起き朝ごはんっていうのは、まあ、高知県は先進県と言われていて、
あ、そうですか、
全国でも取り組みが進んでいる県だと思います、
はい。
まあ、でもじゃあなんで早寝早起き朝ごはんしたら得なのと、いいことあんの、っていうようなことを、まあ、我々考え始めてですね、
はい、
で、まあ、その結果この今今日持ってきてるんですけれども、まあ、早寝早起き朝ごはんって3つのお得という、まあ、
はい、
まあ、シリーズのですね、はい、リーフレットに、まあ、集約できたというか、そういうことなんですね、
はい。
でそれで、まあ、ニューニューさんの場合は、まあ、高知市の保育課さんと一緒にずっと共同研究を、まあ、10年ぐらいやってきたので、その間ですね、まあ、こういうリーフレットせっかくやったんだから、これをちょっとこの中身を1ヶ月ぐらい取り組んでみようとかですね、
はい、
あと高知大学サッカー部さんの場合だと別のアスリート用の、まあ、リーフレットがあるので、
はい、
まあ、それを1ヶ月取り組んで、はい、でサッカー の、 そのパフォーマンスがどうなったんだろうっていうようなことを実際に大真面目にですね、
はい、
まあ、数値化してやりますとやっぱり上手くなってくるわけですよね、
はい。
でまあ、内容的にはですね、
はい、
まあ、別 の、 サッカー部さんをと一緒に、やった、まあ、取り組み研究というのを、まあ、4回ぐらいやってましてですね、
はい。
でまあ、具体的にはまあ、取り組みとしてはまず朝食で、まあ、タンパク源を取るのが重要であろうというので、
はい、
まあ、消化吸収率の高い、納豆をですね、朝食で食べて、それで、まあ、バナナも一緒に食べて、うん、その後、太陽の光を浴びて、見ようと、うん、 でそれはどういうことかというと、納豆の中に含まれる、トリプトファンというアミノ酸がありまして、はい、でこれが消化吸収されて脳の消化体というところに行ってですね、で光刺激が来ると、はい、それで、セロトニンという、元気物質と言われてますけど、はい、集中力の出る物質が、作られるわけですね、それで、おそらくサッカー部さんは昼間すごい集中力が出て、そしてその、セロトニンという物質が脳にこうピークとして上がることで、時計が、時計合わせというかな、普段私たちは24時間より少し長い時計を持っているので、ほっとくとどんどん遅れていっちゃうんですけど、そのセロトニンでその時計が遅れないようにするというような効果が、なんていうか狙われていたわけですけれども、実際ですね、やはりやってみるとですね、11月、1ヶ月間、そういう取り組みをしてもらったらですね、心の健康度が良くなるし、朝方になるし、規則性というんですか、生活の規則性が、良くなるというのを、その取り組み1ヶ月の前後に配る質問書を分析すると、はっきり数値として、出てくると。で次の段階はですね、そのセロトニンっていうのは、もう納豆から作られたセロトニンというのは、実はこれは同じ消化体で夜にメラトニンという入眠物質になるという、ちょっとこうできすぎたような話なんですけど、実際そういうことが起こっていましてですね、なのでなぜか朝納豆を食べて光を浴びたら夜ぐっすり眠れるぞという、メラトニンは入眠物質であるので、しかしながらですね、日本では蛍光灯大好きな方が多くて、それで LED とか白色 LED とかですね、蛍光灯を日中没後もガンガンつけてしまうと、
つけますよね、
で、それによってですね、おそらくメラトニンが抑えられているだろう、そういうその仮説っていうのは実証した方があまりいなくてですね、ではここでちょっとやってみようというので、サッカー部さんにですね、朝納豆バナナ、そして太陽光を浴びていただいて、で、夜の照明をですね、こちらで裸電球のソケットとコードと電球と配りましてですね、だいたい1セット1300円ぐらいするんですけど、それを配って、つけてもらって、
オレンジのこうぼやっとして柔らかいやつ、
天井につけてですね、それで1ヶ月過ごしていただくというようなことをして、で11時ぐらいに唾液を採取してメラトニンを測るんですけれど、1ヶ月のスタートの時と比べて2週間と1ヶ月後のデータをまとめると、もうびっくりするぐらいの、そのなんというのかな、メラトニンの量っていうんですか、裸電球使うと飛び跳ねるような、
そこまで大量に分泌されてる。
そうなんです。朝納豆を食べてバナナを食べて太陽光を浴びているんだけど、夜蛍光灯を使っている子はもう ほとんど上がってこないんですよ、
ということは、体に取り込む栄養素プラス、光っていうのは本当に大事な要素なんですね。
そうですね、だから朝だけ気をつけてても、これは不十分で、夜の照明までちゃんとし始めて、メラトニンは脳内というか血流ので、よく分泌されてくると、でそれによって入眠しやすくなるというか、いうわけですね。
いや確かに、よく聞くのが、その朝起きたらしっかり朝ごはん食べて、太陽の光を浴びましょう。
そうですね、
ただ確かに夜、蛍光灯の光とか避けましょうっていうことはあまり言われないような気がしますね、でもそれぐらい、先ほど先生がおっしゃったぐらい、夕方から夜にかけて その照明、何を選ぶか、何をつけるかっていうのも大事になってくるんですね、
そうですね、
あとね先生、僕ちょっと疑問に思っていたことはあったんですけど、よく朝起きたらその太陽の光を浴びなさいって言うじゃないですか、曇りだったり雨だったりしたら浴びられないなと思ってたんですけど、例えばその先ほどおっしゃったような蛍光灯とか、ああいう光で代用できるんですね。
代用できますね、
僕これ知りませんでした、
この 2,30 年ぐらい前は、人間の生態にとって、2000とか3000ルクス以上の光でないと影響を及ぼさないんだというのは、大御所でも何か言われてた方は知ってますけれども、でもよくよく調べてみるとそんなに強い光はいらないんですね、むしろ、50ルクスから100ルクス程度ぐらいからだんだん聞き始めると言われていましてですね、その程度だともうこの室内照明で十分に稼げるわけ で、で問題はその光の色なんですよね、
色、
で特にその460ナノメーターの波長の光、青い光ですよね、でこれが 非常に重要 で、ええ、でこれがそのメラノプシンという、色素が重要してですね、はい、で、メラトニンを、濃度変えたり体内時計動かしたりしているっていうのがだんだん分かってきてるんです、はい、なのでその青い光を含んでるかどうかがすごい重要でありまして、例えば、蛍光灯にはたくさん含まれる白色の蛍光灯光ですよね、はい、中光色とかこれたくさん含まれてますし、はい、それから白色 LED はもっと含まれてるし、はい、青色 LED はさらに含まれてると。なので朝そういう光をまあ見るっていうことが非常に体内時計を進めるという効果があるし、まあもちろん覚醒効果もあるんでしょうけれど、そういった形での生体リズムっていうか時計そのものに効いて時計を遅らせないようにするっていう効果がありますね。ですからまあ冬場なんかですとそのまあ蛍光灯5時ぐらいに外真っ暗でも部屋中の蛍光灯まあ全部つけちゃうとか、はい、まあ、そういうふうにするとですね非常に効果が上がると思いますね。
なるほど、そうなんですね、まあ、ここまで本当にね食事はもちろんですが光がどれだけ大事かということもよく分かったんですけど、先生今回のテーマ早寝早起き朝ごはんで3つのお得、これ具体的には、はい、どういったことが挙げられるんでしょうね。
まず一つ目はですね、はい、この成績が上がる、学校の成績が上がるぞというようなこととか、うん、はい、あとお父さんお母さんの場合会社の成績も多分上がってくるでしょうね、
はい、
それからスポーツマンだと、まあ、プレーが上達して上手くなってくると、その理由ですよね、
はい、知りたいですね、
これを言うとですね、はい、ああなるほどということにまあなるわけですよね、でその成績アップとかプレーが上達するぞっていう理由の一つ目、はい、あるいは二つ目三つ目というふうに、まあ、三つあるわけですけれど、まあ、一つ目はまあ、レム睡眠という、まあ、言葉このラジオ機の皆さんも気になったことあると思うんですよ ね、 すね、ただそのレム睡眠とノンレム睡眠というのを正しくぜひ今回理解していただきたいというのがありましてですね、はい、でレム睡眠というのはラピッドアイムーブメントといってこう高速眼球運動ですよね、はい、寝てる間に目がガンガン動くというような、はい、そういう睡眠なんですよね、でそれはなんで動くのかというとそれはまあ夢を見ていて、で夢を見ている間にその記憶の定着ですよね、例えば子どもさんだと学校で前の日によく勉強して、はい、まあ、覚えると、でそれはまあ一時保存という海馬って海の馬って書かれるような海馬、はいはい、で一時保存されていると言われていまして、でそれがですねその日、まあ、眠ってレム睡眠を通っている間に定着するんですね、
はい、
叱るべきところに行って本物の記憶になっていって、
なるほど、
それからもう一つはですねその最近分かってきつつあることなんですけど、レムの間に記憶を整理するという、
はい、
余計な記憶を消去する、嫌な思い出を消去する、
はい、そんなことまでできるんですか。
そんなことまでできる、そうそう、だからレム睡眠をとってると、はい、そのお友達との関係も良くなったりとか、
はあ、
喧嘩とかしにくくなったりとか、
すごいですね、
そういう効果があるわけです。
そんなレム睡眠がたくさん取れるようになる、
そうなんですよ。なんでかっていうとね、これはレム睡眠っていうのは朝方にたくさん出てくるわけですよ、朝4時、はい、6時ぐらい、大体睡眠って90分ぐらいのサイクルで、ノンレム、ノンレム、レム、ノンレム、レム、ノンレム、レム、ノンレム、レムってこう出てくるんですけど、最初のサイクルのレムはすごい短いんですけど、後の2つぐらいがすっごい長くて、なので朝4時とか6時ぐらいにレムがいっぱい出てくると、でしかもそれまでにたくさん寝ていないといけないので、結局長く寝た上で4時6時を迎えるっていうことになると、やっぱり早寝早起きしかないわけです。
なるほど、はい、
まあ、そういうことでそのまあ成績が上がったり、アスリートの場合だと新しい技術が習得しても、まあレム睡眠が取れないと次の日やったらできないとか、そんなことになっちゃうんですよね、
はい、あれ何が大事だったっけっていうことになっちゃうわけですね。
でまあ2つ目はまあこれはあんまり詳しくやると理屈っぽくなるので、さらっとご説明すると、まあ、まあ、2つ体内時計って僕らの体に入っていて、
はい、
でそれは時間のない、部屋にずっと生活をすると2週間とか1ヶ月ぐらいであらわになってくるんです、はい、でそれは一つは 24. 数時間ぐらいのね、まあ、体温とかホルモンとか支配するリズムがずっと続くんですけど、はい、 2週間1ヶ月ぐらいやってるとこうもう一つ寝起きのリズムがこう外れてくるというか約2日になってきて、
はい、
本人は1日で生活してるつもりなんだけど1日寝て1日起きるとか、
はい、
半日寝て 1.5 日起きてるとかいうふうになっちゃってて、はい、で、もう一つの時計はちゃんと24って何時間動いてるのでこうスプリットしていくんですよね、はい、
なるほど。
で それは普段はそうなってないのはあの我々は20ちょうど24時間の光環境とか温度変化とか中にいるので時計をちゃんと24時間に合わせてるわけですよ、
は
い、
なるほど。
それでやっぱりねその朝方早寝早起き朝方ですよ、ね、
はい、
朝方の人っていうのはその時計合わせがうまくて、こう2つの時がピシッとあってこういうふうに大きく振れてるんですけど、
はい、
夜型の人っていうのはちょっとこうなんていうか割とルーズっていうか振れが小さくて、
はい、
逆に言うと融通が効くんだけど、
はい、
どうもマイペースなもんですから、はい、外れやすくなってくる。その2つの時計が、例えば完全に外れてる状態っていうのは、
はい、
これはあの非常に、心の健康にとって危険で、
はい、
その、まあ、うつ系のですね、
はい、
あの精神疾患を招いてしまう可能性が高くなってしまうわけですね。
なんかこう落ち着かない状態になってるわけですか、
時計が外れてると、はい、なぜ時計が外れるとそういう状態になるのかはあの科学的には証明されてませんが、
はい、
その夜型の人の方が心の健康度が悪いんですね、はい、でこれはもうずっと十何年それは質問して調べてきていますが非常にはっきり例外なく出るので。
そうですか、
なので早寝早起きした方が心の状態がいいので、辛い勉強にも取り組めるというようなことになるし
粘り強くできると
粘り強くできるという効果が、まあ、間接的ですけど、
はい、あると。でも大きなことですよね、これね、受験生の皆さんこれぜひね、
そうですね、
もう本当に守っていただきたい。
朝方にした方が、まあ、受験でまあ戦うにも有利だと思いますね、
あなるほどね、いや分かりました。で先生3つ目、
これセロトニンですよね、
はい、
先ほどからお話出てるようにやはり早寝早起きの方っていうのはちゃんとしっかりと朝食で、まあ、タンパク源、
はい、
まあ、これはあの納豆が一番いいんでしょうけれども消化吸収率が高い、はい、まあ、納豆臭いから嫌やと
っていう人もいますね、
いう方は朝、まあ、軽く 1,2 秒で飲んでしまう牛乳飲むとか、
はい、
あとゆで卵を前の晩作っといてかじるとか、あの、まあ、もちろんしっかりとしたね、うん、食事のメニューであの主食主菜副菜揃った
そうですね、バランスよく、
そういうのもあのおすすめなんですけれども、どうしてもやっぱり夜型の方っていうのはもう朝ごはんちょっとこうパンだけかじっていくとか、どうしてもタンパク源取れないと
食欲湧かないって方もね結構いますよね。
そうしますとですねやはりその原料であるトリプトファンが取れないので、
はい、
いくら光浴びたところでですね、
うん、
あのセロトニンが上がってこないので、
はい、
元気出ない、
集
中力出ないで、セロトニンの量が少ないからメラトニンの原料が少ないということなので、はい、夜も寝つけないと、はあ、悪循環ですよね、負、ね、のスパイラルになっちゃうんですよ、
はい、だから朝ごはん取らずに、ただいくら日光を浴びても、全くその昼間のセロトニンは分泌されないし、
そうですね、
そのセロトニンがもともとないわけですから、夜のメラトニンも分泌されるわけがない。
そうですよね、
なるほど、そうなんですね、
先ほどからその、まあ、バナナって言ってる意味をねちょっと解説しておかなければいけないなと思うんですけど、はい、その食過程の中でその、トリプトファンをセロトニンにするのに2つの酵素が働いていて、
はい、
それの補酵素っていうかそれを
補う
、はい、そういう意味で、まあ、あのバナナの中には、まあ、ビタミン B6、B6 ですよね、
はい、
これがたくさん含まれているのでいいよと。でもね、管理栄養士の仲間なんかよく調べてくれるんですけど、よく調べてみたらそのタンパク源の中にはほとんどビタミン B6 が十分入ってると。
十分入ってるんですか。
納豆とか卵とか、あとミルクとか、
はい、
あの肉とかね、まあそういうものにも十分入ってる、まあ、もちろんね野菜果物重要でそれは食べ合わせた方がいいんですけれども、
は
い、ほんまに時間ないとかどうしようっていう時にはもうご飯に納豆かけてがって食べる、あの、まあ、生理学的には、まあ、それでもあの、まあ、セロトニンをね、
はい、
確保できるんじゃないのかというふうに思うんですけど。
なるほど、はい、分かりました。いや先生もうお時間となってしまったわけですけども
いや
本当にここまでお話を聞いて、早寝早起き朝ご
は
ん、本当どれも もう台がつくほど重要だってことがね、
そうですね、
よくわかりました、はい、いや先生また新たな発見があったらぜひこの番組で、
はい
はいはい、紹介してください、
はい
はい、ということで今週は早寝早起き朝ごはんで3つのお得、教育研究部人文社会科学系教育学部門の原田哲夫教授にお話伺いました。先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。